刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今日はもう一人ナビゲーターを務めていただきますピンチヒッターがございます。
はじめまして、村津さえと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、実はですね、さえちゃんは、この森部先生とは、朝からぬご縁といいますか。
いやいや。
今日はですね、僕の本当はピンチヒッターということで、僕はもしかしたらお休みしないといけないというような状況だったので、
そうですね、
さえちゃんにお願いしたんですけれども、はい、僕は出演できるようになったということで、はい、今日は、2人でね、
はい、
ダブルナビゲーター、
ダブルナビゲーターで行かせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、さあ、そんなさえちゃん、ちょっと自己紹介、どんな方なのかというのをお話しいただいてもよろしいですか。
はい、改めまして村津さえと申します。はい、私現在大学4回生、福岡大学の4回生で、法学部受講、専攻しているんですけれども、まあ、それは置いておいて、最近ですね、2016ミスユニバースジャパン福岡ファイナル大会に出場させていただきまして、ウィナーは逃したものの、会場内投票数第1位というですね、特別賞をいただくことができまして、
素晴らしい。
はい、いやいやいや、ありがとうございます。で、その時にですね、中島さんや、森部先生と出会い、中島さんもともと出会いがあったんですけれども、森部先生ともつながることができまして、森部先生の学校のゼミで、講演というか講師として出させていただいたりとかという、貴重なお時間をですね、いただいたという、まあ、そんな感じの私です。ちょっと緊張してまして、素晴らしい方に囲まれてるので、ちょっと今、はい、ドキドキしております。
なんか前回とはちょっと違いますね、雰囲気が。
そうですね。
いや、ゼミの時はね、
はい、
もうとてもその同じ大学生に思えなかったですね。
はい、いやいや
いや。いや、うちのゼミ生もこうみんなもうびっくり、まあびっくりというか、まあ、ものすごいやっぱ影響を受けたと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、貴重な機会をいただいて、
本当に感謝しております。
僕はもう絶対ウィナーになると思ってた
んです。そうなんですよ、僕もなんですよ。
あら。
本当思ってました。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
まあ、でも今後もね、活動していくということで、
はいはい、自由な私で、生きていこうと思っておりますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ではこちらからお願いします。
はい、番組はパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようネット配信も行っています。Facebook をなさっている方は福岡街角森部宿の Facebook ページへいいねをお願いします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますので、そちらからアクセスしてください。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページでも放送アーカイブをお聞きいただけますので、チェックしてくださいね。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部宿、この番組は株式会社ゲットの提供でお送りいたします。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。
おー、
はい、マイジム、はい、このコーナーはですね、さえちゃん、はい、このラジオでお伝えいただく、
はい、
森部スタイルパワーポージングというですね、体幹の形とかをですね、
はい、
お伝えしながら、
はい、
筋トレのメソッド、ね、そういったものをお伝えしているコーナーです。
なるほど、ありがとうございます。
は
い、
さあ、ちなみにさえちゃんは筋トレはしたことはありますか。は
い、もう本当ユニバースの福岡大会2ヶ月間のですね、ビューティーキャンプというのが9月から11月のとの当日までですね、行われまして、もう私もそのジムとか行ったことなかったんですけれども、スポンサーで協賛会社のトレーニングジムにですね、2ヶ月間まあ自分のスケジュールと調整しながらですね、行ったりとかしていたので、当日はですね、私も体脂肪率が 13.9 っていう、ちょっと女性ではなかなかないような体脂肪率になってしまいまして、はい、そこまで引き締めてはいたんですけれども、終わって1ヶ月経とうとしてまして、ちょっと筋肉が脂肪に変わりつつあるというですね、ちょっとこのコーナーは興味がありましたね、今日。
そうなんですね。
はい。
先生、はい、13. 何パーって女性にしてはかなり
絞られてるんじゃないですか。どうなんですかね。
まあ、かなり絞られているというか、まあ、少ない状況でありますけれども、もともと全女性をこう測定したときに、まあ、何もやってない人たちが、まあ、募集団なわけですから、それで何パーセントがちょうどいいとか言ったところで、あんまり当てにならないですよね。
なるほど。そうなんですね。ほうほうほうほう。
じゃあその数字ではなく、その自分の中で一番良い形というかシェイプ、そこにこだわった方がいいということですかね。
まあ、その自分でこう見た目と、あと体調と相談しながらですね。あくまでもこう人として、まあ、その社会生活を送っていく中でですね、まあ、どっかにこう無理が来てて、見た目はこう、まあ、例えばすごく引き締まってていいんだけれども、まあ、あの体力あまりないとかでは意味がないですし、逆にちょっと少なすぎるんじゃないかなと、多すぎるとかいうような場合だったとしても、もう全然何の問題もなく、毎日が元気みたいな状態であれば、特に問題はないわけじゃないですか。
なるほど
です。だからあまり平均何パーセントとか言われてるからって言って、それをこう真に受けて、これだから安全とか安心とかいうのはちょっと違うと思いますね。
おお、またもや目から鱗でございますよ。
勉強になりました、
ね、平均は特にこう気にしなくていいと、自分の体調と自分のあるべき姿と相談していくと、
はい、
いやもうそれはもう血圧とかでもそうなんですけど、あんなのも作られた数字ですからね。
なるほどですね、
はい、昔だったら、なんてことなかった、人たちも今だったら高血圧に入ったりとかしますから、数字がどんどん下がっていってますんでね。
あ、
そうですよ、おかしいですよ、
平均値で言
うと。
病人を増やすためにやってんじゃないのみたいなね。
なるほど、
と思ったりします。
逆にですね。
ちなみにさゆちゃん的にはこう、このくらいの体調が一番いいなというような自分の中であります、その例えば絞っていた時とか筋肉量が増えてたりとかしました。
そうですね、やっぱりもう変化はもう自分が一番分かるというか、自分とあと一緒にいるファイナリストだったりとか、もう本当なんか細くなったねとか、なんか自分ではどうなんだろうって思う時もあったんですけど、でもそう言われると、あ、やっぱ分かってくださるんだっていうのもあって、自信につながったりとかしてたし、体調は当日は万全でしたね。もう本当元気っていうか、だからこそあのパフォーマンスも、あのやりきったというか 100% 以上出せたかなっていうのはありました、
なるほどですね、
はい、
その最初今例えば、ちょっとね、戻ってきつつあるっておっしゃってましたけども
、はい、
自分の中でちょっとも絞りたいなみたいなのを、箇所とか部位とか、
箇所ですか、
なんか全体的なこととか何かありますか、ちょっとよかったら。いや
ー、これも女性の方共感してくださると思うんですけど、下半身ですかね。
下半身、
はい、特に太ももとかヒップとか、そうですね、やっぱここが一番私の DNA 的にもつきやすいっていうのが分かってたんですよね。そういうのがあるんですね。はい、冷えやすい体質とかっていうのも全部あの分かったんですよ、はい、調べたので、だから、はい、そこがちょっと気になるところではあります。
なるほど、先生どうでしょうか、こういう下半身を絞りたいという、まあ、この特に冬場ちょっとね、脂肪がつきやすいというか、こう蓄えやすいシーズンではありますけども、ここからでも MSPP で
備蓄ですからね、
備蓄
ね、
備蓄しないといけないと体がこう信号を出す時とあると思うんですけど、
はい、
今からちょっとシェイプをあの戻すいいポージングとかあったりしますか。
これはですね、今からまあ戻すっていうのはやっぱその季節的には実質は難しいと思います。もう存分にこう時間があって、
はい、
でもうそこに特化してやるとかであればもちろん対策は立てれるんですけれども、それよりもまあ現状維持みたいな状態、もっとひどくならないようにっていうのを維持してもらって、
逆に、
来たるべき今そのこう春のシーズンとかね、そこら辺からちょっと調子を上げていくみたいな、まあ、計画の方が無理がないと思います。
あ、
何しろまあこの後クリスマスがありまして、
あ、はい、
そして年末年始を迎え、
あ、そうす、
はい、で家族だけだったらね、
はい、
まあそのまあ、言ってみれば3回ぐらいで終わるところが、まあ、交流関係とか広くなると、
ちょっと間違いないです。
食事行かないとかね、はい、まあ、新年会なんだとかいろんなところ顔出しするじゃないですか、
はい、
そうするともう本当もうのべつまくなくもう食っちゃね食っちゃねみたいな状態になってしまうので、それをいちいち断ったりとかすると、うわ付き合い悪いとかね、いいじゃないですか、
はいはいはい、
逆にストレスになったりとかですね、
そうそう、だからそこはまあ十分に楽しみながら、まあ、行かないときはまあ自分にできるまあコンディショニングもしっかりやるというのがやっぱり大事だと思います、でその時にも柱を持ってないとダメなんですよね、
柱、
はい、まあ、必ずこれはするとか、まあ、運動に関して言えばですよ、でこれがまあ一番あの技術も必要なく、まあ、ちょっとこう、まあ、ラジオで少し喋るだけでも簡単に誰でもできるものの中で、最も効果があるのは縄跳びです、
縄跳び、
縄跳び、
はい、
お
縄跳び、
いや縄跳び誰でもできるからですね。
そうですね、はい、
縄跳び僕でもこの番組1年以上やってますけど、はい、初めて聞きましたよ。
初めて喋りましたもん。
ですよね。何ですかその縄跳びって。どういうことですか。
縄跳びは、はい、まずつま先からしか絶対に着地もしないし、はい、
確かにそうですね、は
い、まあ、離陸もしないわけですよ。
は
い、だから指先を必ず使うという点で、うんうん、末梢まで血液がいっぱい流れる。だから冷え性はすぐ改善ができます。
はい、いいこと聞きました今。
これはねなんかなんとか酒とかねいろいろそう、はい、飲んだりとか、はいはい、うん、生姜湯とか、はい、そんなのするとかよりもはるかに効果が早い。その場で改善ができます。
なるほどですね、
はい、縄跳び、
はい、ただポイントがありまして、
ポイント
ただやってるとですね、はい、逆にふくらはぎが太くなったりとかするんですよ。
お、じゃあ跳び方というのが、
はい、飛び方がすごく大事で、はい、まあ、飛び方というよりもその体の使い方、
使い方、
うん、ものすごく体を硬くして飛んでください。
硬くして、
はい、緩んでるとこはないみたいに、
うん、
パンパンな状態に筋肉を固めてやると、うん、アキレス腱というバネしか使わなくなるんです、
ええ、
でそうすると、はい、バネの働きで飛ぶことができるから、はい、まあ、きつくもないし、
はい、
うん、ずっと飛べるんですね、
はい、
で筋肉が硬くなってるだけだからこうバネがものすごく効くじゃないですか、はい、デコピンみたいなこういう状態と一緒なんで、
は
い、
う
ん、そうすると非常に効率がいいわけですね、機械的効率、
はい、
これ緩めた状態でふにゃふにゃした状態でやると、はい、筋肉をこう使ってますから、
はい、
筋肉というのはもう収縮を繰り返すことによって太くなるわけです。だからエロビックダンスの先生とかがですね、はい、はいとかってこんなことやってますけど、はい、あの人たち結構ふくらはぎ太いですからね。
あ、でもそうかもしれないですね、うん、ダンスやってる方って、
はい、みんなねダンスしたら細くなるとか思ってますけど大きな間違いです、
うん、
おお、またもや目から鱗ですよ、
はい、
筋肉を伸び縮みさせると太くなる、うん、だから固めた状態でパフォーマンスする、はい、そうということですね、う
ん、何回ぐらい飛んだ方がいいとかあるんですか。いや、
これは逆に何分運動する時間がありますかっていうのから逆算したらいいですね。
逆算、
うん、私はもう1日にもう10分しか時間がないんですって言えばもうマックスが10分です、
はい、
もうそれ以上する必要はない。
ほうほうほうほう。
例えばまあ僕が30分やらないとダメだよっていうふうに言った時に、はい、企画倒れになっちゃうんですよ、
うんうん、
あ、
30分できませんもんって
なりますよね。だからできるだけすればいいんです、
う
ん、
自分で
決めてっていう、そこからもう毎日やってねみたいな、
毎日、はい、
そこですね、
うん、毎日、うん、継続ですね。
そうですね、
はい、いや勉強になりました。
いや縄跳び持ってますか、
はい、縄跳び妹のを借ります。
大丈夫です、縄がない人でもエア縄跳びで大丈夫です。
あ、そうなんですか、
はい、
ある感じで、エアでも OK という、
はい、今のこう体を固めるっていうのが結構コツがいるかなと思ったりもするんですけど、それは固めるっていうのはどういう意味と言いますか。
あのですね、はい、まあ、道歩いてる人のこうほっぺたとか見てたら分かりますけど、ふくらはぎとかでも、はい、プルンプルンこう揺れてるんですね、はいはい、みんな、
うん、
体の中ってもほとんど水ですから、
はい、
だから筋肉をこうなんていうのかな、雑巾をこう絞るみたいな状態に、はい、しないといけないんですけど、はい、その上に乗っかってる皮下脂肪とかいうのは形が変えれないのでプルンプルン動きます、
はい、
だから普通にこうジャンプとかをするとお腹とかですね、はい、女性だったら胸とかお尻とかがすごく揺れるのが分かるんですけど、
はい、
それを筋力で押さえつけてなるだけ揺れをちっちゃくするような意識を持つということです。
なるほど、はい、自分のいろんなこう脂肪部位が揺れるのを止めるような力の入れ方で、
はい、そうですね、実際には止まらないんですけど、うんうんうん、止めるようなつもりでやってればその下にある筋肉が硬くなってます、うんうん、
はい
はい、
意識って大事ですもんね。
そうですね、結構でも今想像してるんですけど、固めたまま飛ぶのも結構きつそうなんですけど、
固めたまま飛ぶきつさっていうのは、はい、固くしてることのきつさであって、
うん
うんうん、ジャンプそのものはきつくないんですよ、
うんうん、
バネってものすごく効きますから、はい、カンガルーとかはですね、歩くよりも飛んだ方がエネルギー消費は少ない。
へ
ー、バネで飛んでる
から歩いてると筋力使うから、
はあ、
でもこう、うんうん、バネで飛んでる時っていうのは筋力使わないからですね、
はい、
エネルギー消費量って減っていくの、
はい、
へー、
だから僕のアドバイスで縄跳びした方がいいっていうのは、その消費エネルギーを増やして引き締めるということじゃなく、う
ん、はい、
筋肉を硬くすることで体を引き締めるというメソッドなんです。
なるほど、深いですよ、
はい、だから僕はエネルギー消費なんか全く当てにしてないですよ、
うんうん、
はい、エネルギー消費で何とかしようと思うんだら最初から食うなよって話になるんで、
なるほど、
はい、
うーん、
まず筋肉をしっかり収縮させて維持するということですね、
はい、
はい、
今日もたくさん今瞑想とか詰まっておりました、
はい、
ね、ぜひラジオを聞きの方をメモってね、うん、聞いていただければと思います。
私もちょっと広めてみます、
はい、
お友達に、はい、ありがとうございます。
以上、こちらですね、マイジムのコーナーでした。ではここでですね、1曲マッスルソングいきたいと思います、はい、先生、今日のマッスルソング1曲目は何の曲でしょうか。
それがデビッドボーイでビギナーズ。